イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ始まりました。
はい、
さあ、アツエリ珍道中からスタートの今週なんですが、
う
ん、
そうですね、
はい、今週も
大台町にお邪魔しております。
はい、先週は奥伊勢フォレストピアのクリスマスディナーをご紹介させていただきましたけれども、うん、今回も、うん、奥伊勢フォレストピアに来ています。
そうなんですよ、
はい、ということで、うん、大台町のイケメンといえば、うん、やっぱりこの方でしょ。
はい、私がイケメンの大台町産業課出口翔太と申します。よろしくお願いします。
がっつり来ましたね。
ちょっと入り方迷ったんですけど、もうちょっとイケメンに通すことにしました。
なるほど、
今日は顔を一生懸命イケメンにしたいと思います
ね。いや、気抜かないでください。
わかりました、気抜きません。はい、
ずっと他の人と喋ってても急に振りますからね。
あ、はい、わかりました。僕ちょっとぼーっとする癖があるんで、あの鋭いところから切り込まれるというふうなことを思って待ってるようにします。
は
い、
で、顔はイケメンですよ。
あ、イケメン作らなかったですね。まあ、でもラジオなんでね、顔がわからないっていうところがまあ救いかなと。
あ、もうね、そう、残念、あの声でわかるんですよ、イケメンって。
そうなんです。なんか急に怖くなってきましたね。
さあ、ということで、うん、またまた今回も奥伊勢フォレステピアの、ね、素敵な空間にお邪魔してるんですけど、今日はどんなお話を。
まあ、前回そのクリスマスディナーのお話をさせていただいたんですけども、はい、まあ、今回その普段ですね、こちらの、レストランの方で食べていただける料理のことを、ご紹介したいと思います。
はい、普段奥伊勢フォレステピアのレストランでいただける料理、うん、何か特別なものがあるんですか。
そうですね、
あの
フランス料理がメインなんですけど、いわゆるジビエと言われるですね、鹿肉とか、獅子肉を使ったような料理っていうのが一つ目玉でもあります。
お、三重県が今、
そうですよ、
県を挙げて取り組んでいる、そういった事業ですよね。
そうですね、あの、まあ、ジビエ、まあ、食べるだけっていうふうなことよりもですね、あの農業、農家の方を守るというふうな獣害対策っていうふうな面でも、一つ役立っている、事業ですね。
はい、で、この奥伊勢フォレストピアさんでも、ジビエ対策に取り組んでいると。
そうですね、町を挙げて今獣害駆除の対策をしてるんですけど、まあ、それで駆除した肉をですね、こういった、レストランとかで使ってですね、まあ、一つの大台町の産業のような、まあ、形で、今進めているところですね。
じゃあちょっと早速ご紹介いただいていいですか。
そうですね、今日来ていただいているのはこちら奥伊勢フォレストピアのシェフです。
はい、
どうぞ。フォレストピアの料理やってますノロと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
フォレストピアではどれぐらいお勤めなんですか。
ですね、オープンからですのでもう17、8年になりますか。はい、
もう地元の方ですか。
まあ、出身は松坂です。はい、はい、
この大台町の魅力ってどんなとこですか。
そうですね、やはりこれだけあの山に囲まれたとこですので、やはりあの自然 の, あの幸だとか、まあ、先ほど言われたジビエもそうですね、はい、あのすごく恵まれた土地だと思います。はい、
今日私たちがちょっといただけるのはどんなお料理になりますか。
そのコース料理 の, あのメインの料理になりますけれども、はい、あの鹿とイノシシをちょっと煮込みまして、ココット鍋というお鍋でこうあったかく食べていただける料理になります。
いただきます。すいません、シェフよろしくお願いします。
準備してきます。
アツさん、なんか可愛らしいココット鍋が出てきましたよ。私がブラックのお鍋で、アツ、さんがグレーで、おしゃれ。そしてヒイラギとか葉っぱもあしらわれてますけど、
あ、そうか、ヒイラギはクリスマスでしょ、うん、で、まあ、もみじ紅葉なんですけど、色のコントラストがもうクリスマスだもんね。
イエスイエスイエス、本当。改めて料理名を教えてください。
鹿肉のロティと、あとイノシの煮込みですね、赤ワインソースになります。
蓋を開けてよろしいでしょうか。
ちょっと熱いのでお
願いします。 ありがとうございます。は
い、すいません。
おー、いい香り、この蓋を取った瞬間にふわんといい香りが、
いい香りするね。あのこれ薄切りになっているお肉が、これは何肉ですか。
これはですね、あのイノシシをちょっと燻製にしまして、スモークにしたのが上に乗っております。はい、
そして奥の方にあるのは、
右手の方が鹿肉をローストしたもので、あの左手の方が、イノシシの煮込みですね。
なるほど。で、大根や人参、ブロッコリーなどのお野菜もあるということでございますが、じゃあ早速いただいてもいいですか。
はい、お願いします。
じゃあアツさんどうぞ。
はい、いただきます。はい、これが薄切りの
燻製にしたイノシシ、
イノシシですね。はい、いただきま す,
です、ね、
あ、柔らかい。
へ
え、柔らかい、思っていた以上に柔らかい。
獅子肉のスモークって初めて私聞きました。
味がしっかり染み込んでるというか、じわっと出てきます。美味しい。
バラ肉のとこ使ってるんですけれども、あのとても味のある場所ですので、はい、
じゃあ続いてお好きなのどうぞ、はい、
じゃあこの下のお肉を、これが
鹿ですね。
鹿ですね、はい、いただきます、はい、あ、なんだろう、しっとりとした柔らかさですね、こちらは。
あの通常ね、うん、鹿さんっていうとちょっと お固め、うん、かなっていうイメージがあるけど、しっとりとしている、
こうなんだ、吸い付いてくる感じですよね。
いや、お肉の食べるコメントで吸い付く感じってあんま聞いたことない。
吸い付いてくる感じ。
そうなの、まあ、それぐらいこう、うん、旨味とかも出てるんだよね、
うんうん、おいしい、うん。
これを調理法としてはどういった形で？これ
はそうですね、やはり油の少ないお肉ですので、うん、本当に低温でじっくりとローストするという感じですね。オーブンで焼きますね、はい。
じゃあ早速私もいただきます。では私は獅子肉の煮込みをいただきます。うわー、もうフォークを刺した瞬間からスッと入っていきましたよ。じゃあいただきます。うん、
どうですか？
柔らかい。
お
ー、タンシチューの中に入っているお肉のようなね、うんうん、柔らかさですね。
ね、まあね、自然なものですので、すごくしっかりはしてると思うんですけれども、まあ、柔らかみもありますし、お肉自体に味がすごくあると思いますね。
いわゆる皆さんが想像されているようなその臭みという部分はなくて、むしろ甘みと旨み、甘みがすごいですね。
そうですね、やはり油がとても美味しいお肉ですのでね、
はい、そうですよね、
そう、どれ食べてもそう、臭みとかがあんまりないんだよね。
そうなの、そうなの。だからこれ多分とっても丁寧に最初に下ごしらえをされてるってことですよね。
そうですね、下処理が一番大切ですね、う
ん、その辺はいろいろと工夫をされたりとか。
そうですね、うちでもそうですけど、地元の漁師さんがすごく気を使ってやっていただいてますので、うん、その辺は全然違うと思いますね、
はい、なんかジビエって今までね、いくつかはいただいていて、それぞれ美味しかったけど、さらに美味しい、
なんか新しい部分を開拓したみたいな感じ。
うん、美味しい。あれですよね、シェフ、三重県はやっぱ全国でも今確かにちょっとこう獣害は問題にはなってきてますけど、
そうですね、
その中でも三重県のそのこのジビエ料理のクオリティっていうのはすごく高いレベルだなと思うんですけど。そうです
ね、やはり県を挙げてやってるのは三重県だけでして、はい、安心安全でこう幅広く皆様に食べていただけるような形は三重県だけだとまだ思います。
はい、ご当地グルメっていうのからまたこう、うんうん、息を超えてクリスフォレストピアさんでこういうディナーで出されるっていうのはやっぱり自信がないとできないことですもんね。
そうですね、やはりもう漁師さんから全て基準を高くクオリティの高いものにしようってことでやってみえますね、はい。
やっぱりね、先ほどおっしゃったように下処理が大変な分、うんね、お家で加工できる商品も出てきてはいますけども、うんうん、やっぱり
なかなか、ね、
素敵なレストランで、うん、そうそう、落ち着いてこうゆっくりとした空間でいただくっていうのもいい ね、うん、
ね、特別ですよね、
うん、ちょっと本当に真剣にちょっとカレーとかと来たいよね。
そうね、
あつさんそんなことなさそうだけど、私は割とまだ女を捨ててません。
何捨てたみたいに言わないで
よ。4モールベイ
イオンモール名和のいろんなお店を紹介する専門店紹介コーナー、
トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週末公開の映画、はい、教えてください。
まずですね、うん、ベイマックス、
うん、
12月の20日土曜日公開となります。
はい、
ディズニーの最新作です、
うん、そうです。
ちょっと待って、世間的に言うならばアナ雪のディズニーの最新作です。
乗っかりますね、アナ雪の木に。
あのアナ雪の後にこれが来た。
そう、うん、
アナと雪の女王が大爆発、
うん、
次の爆発も狙います。ベイマックス、
ベイマックス、
はい、
うん、
今回はですね、はい、アナと雪が姉妹だったじゃないですか。
そうだ ね、姉妹だった、ね、
お姉ちゃんと妹の話、うん、絆の話、うんうんうんうん、今回はお兄ちゃんと弟、
ほー、
そして舞台がですね、サンフランソウ教といってですね、うん、なんかサンフランシスコなのか東京なのか分かんないような名前なんですけど、おうおうおう、どっちものいいところを合わせ持った街みたいな。
あ、架空の街なんですね。
架空の街なんですけども、はい、そこに住むただしっていうお兄さんと、はい、ヒロっていう男の子、14歳の少年のお話となっております。
はい、でもこの雪だるまみたいなね、
そう
キャラクターでしょ、
なぜ出てくるのかというとですね、はい、ただしお兄さんですね、うん、がなんでか事故で亡くなっちゃうんですよ、
う
ん、原因がわからない事故で巻き込まれて、
うん、
でヒロが残されてしまって心傷ついている時に、はい、家の隅からベイマックスがモクモクモクモクと現れて、
うん、
ただしにヒロのことを守ってねって言われてるよ。
あ、お兄ちゃんの意思を継いだ
ケアロボットという形で、ふわふわで、うん
ね、
手触りもふわんとしていて、
ぬいぐるみのような、
そんな感じですね、うんうん、で傷ついた心を察知して癒してくれるんです、うん、でもね、うん、ロボットなんで、うん、こう癒し方がねちょっとコミカルなんですよね、ユーモラスというか。
あー、なるほどね。
動きも、
うんうんうん、
実際純粋すぎて一生懸命なりすぎるみたいな。
あー、なるほど。
そういう動きの可愛さも見てもらえる、うんうんうん、そして感動もしてもらえる、うん、映画となっております。はい、一押しですね。なんでかっていうと、
う
ん、妖怪ウォッチももちろん始まるんですけども、
そうですね、
ベイマックスの方が、うん、幅広い年齢層に見ていただけるかな。
そういうことね。そうですね、アナと雪の女王も結局
そうです
よ、大人の方も見られて感動したりとかね。
ディズニーなのでオールマイティーに向けての映画となっておりますので、はい、ぜひ皆さんで、
うん、
お正月に来ていただきたい。
お正月にね向けて
今は、うん、妖怪ウォッチでむっちゃ混んでます映画館。
そうでしょうね、
はい、
ええ、
なので、ええ、
わざわざその混んで
る時にね、わざわざこの混んでる時に来なくても、1月のお正月にみんなが帰省してきて、うん、なんか暇だねってなったら、うん、ベイマックスを見に来てください。
なるほど、わかりました。まあ、アナと雪の女王のねディズニーが送る最新作ということになっております。ベイマックスは12月の20日土曜日公開となります。
暑い。
さあ、そしてさっきからちょこちょこと、
そうなんですよ、
言ってますが、
妖怪ウォッチ12月20日から公開になっておりますが、うん、もうねチケットの方先売り券という形で、あ、13日から
ほとんど満席ですよね。
そうですね、20日の分は厳しいと思われます ね、うん、
ですね。
13日からもうねドカーンと販売しちゃったんで、うん、申し訳ないんですが、
はい、
詳しいお話が必要ですか。
いや、もう妖怪ウォッチだからいいんじゃないですか。
ですよね。もう分かりますもんね。
妖怪ウォッチ見たい人は内容がどうであれ来たいですからね。
そうなんですね、メダル欲しいんです。入場者プレゼントのメダルが。
そうか、それもあるんですね。だからこそ予約が、
そう、先に早く
早めに、ね、
取っとかないとね、
なったわけですね。
いかないわけなんですよ。
はい、
お話はまたチラシなどで、
そうですね、
ご確認くださいませ。
もうみんな多分子供たちはね我々よりも先に知ってますからね、きっとね。こちら映画妖怪ウォッチ誕生の秘密だにゃん、12月の20日から公開となっております。
はい、暑い。そして
さあ、そして
もう一個ね、うん、なんでこの日に本当にこの作品をね持ってきたのかっていうね、バンクーバーの朝日、はい、12月の20日土曜日公開となります、
うん、
もうひっちゃかめっちゃかの映画館で、
うん、
バンクーバーの朝日2名様とか言う人たち大変ですよ、買うのが。いいんですよ、いいんですけど、
ね、
列に並んでもらうのが申し訳ない。
うーん、ね、これはちょっと大人の方向けというか、
そうなんですよね、
ちょっとじっくり見たいなっていう方向けですからね。
ゆっくり見ていただきたいので、
もう妖怪妖怪でぐっちゃぐちゃの中では、
ね、ポップコーンがバーって巻かれてる劇場で
もうちょっと落ち着いた時期に見たい
の
ね。
そうですね、お正月もやっておりますので。
そうですね、
はい、
こちら内容的にはさらっと
キャストは、うん、妻夫木聡さんや、はい、カトゥーンの亀梨さん、
うん、
上地雄介さんなど出ておりまして、
う
ん、で実話なんですよね、うん、
実話を元にしたものなんですね。
はい、
はい、
感動作、お正月大人が唯一楽しめる映画となっております、うん、野球のお話です。
異国の地で野球チームを組んでみたいな感じですよね。これでもだから野球の経験者が俳優さんにもちょっと、
そうですね、
ね、抜擢されているあたりが、こちらまでリアリティを追求した作品じゃないかなと思います、はい、バンクーバーの朝日、こちらは12月20日土曜日から公開です。109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、続いてはこちらの方です。
I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas car I ride。 毎度リーディンです。
イエイ、もう皆さん聞き惚れちゃった。もう素敵、声がね、低音の響きが素敵でございます。
ありがとうございます。
改めましてリンリンの林さんです。ちょっとお久しぶりな感じでございますが、
はい、もうクリスマス直前なんで、うん、黙ってられなく出演しに来ました。
ありがとうございます、はい、お待ちしておりました。もうこの季節といえばね、強い味方の、
うん、直前の直結の一番人気のやつ持ってきました。
ありがとうございます。もうリンリンさんに行けばプレゼントが見つかると。
まあ、たくさんある中で、
うん、
この人だけにはっていう、
そうですね、
大切な方に、
うん、
ベストワンっていう、
そうですね、
ベストワン、ベンツ2、
皆さんプレゼントいろいろ考え中の方はぜひ参考にしていただきたいと思います、
はい、
さあそれでは
うちでは一番売れてるやつがやっぱりこの揺れるやつなんですよ。前回紹介しましたけれども、
はい、クロス4ですよね。
クロス4です。
はい、やっぱりクリスマスっていうと男性から女性へのプレゼントっていうのが中心になってきますかね。
まあ、圧倒的に多いですね
そうですか、はい、で女性が喜ばれるアイテムとしてはこのクロス4、は
い、そうですね。
ちょっとこう輝きの放つねネックレスということになってまして、
そうです。
トップの部分が宙に浮いてるような形でついてるんですよね。
そうです、そうです、特許取ってるんですよ、うん、
こういう
特許が
クロス4は本当になんかカジュアルにもつけれるし
冠婚葬祭にもつけられますし ね、
なんかその存在感がすごくある
そうそう
ペンダントになってますよね。
はいはいはい、まあ、でちょっと今日はね、うん、高い方のアイテムを持ってきたんですね。18ホワイトゴールドです。
ホワイトゴールド、
はい、9万2800円なんですけど、はい、4万5000円で出してるんですよ。
ちょっと待ってください。なんて9万2880円って書いてある値札の上に、はい、
そうそう4万5000円
4万5000円と、
はい、20年以上付き合いしてるんでメーカーと、それはこれもサービスで出してくれたやつなんで、
うわー、はい、すごい。まあでもなかなかね、はい、数も少ないでしょうから。
そうです、そうです。
もうある意味早い者勝ちというかです
よね。もうこれはここら辺はね
もう早く見つけた方から
もう一押しの方に
手に取っていただきたい、はい、商品ですね、はい、続いては
コーチが新しく、はい、新入荷で入ってきてコーチのラウンドですね。
ファスナータイプの長財布、
う
ん、
そうですね、
はい、いろんな種類がありますけれども、はい、どちらからいきましょうか。
まあ うん、これがまあ新しいタイプですね。
オレンジ色がまた鮮やかじゃないですか。
まあ、他の色も若干ありますけど、
いい色してますよオレンジ色、は
い、誰かもオレンジ好きやったんですよね確かね。
そうですよ、もうちょっとギターに合わせて
思ってい
たいという。
それを見越して持ってきてるんですけどこれも同じく、はい、コーチなんですけど、ヒョウ柄ですね。
ヒョウ柄のコーチですね、はい、まあ、またこれは上品というかちょっとワンランク上の女性という感じがしますよね。
そう
ですね、
は
い、
もう絞って持ってきたんで。
お店の方には、はい、もっといろんな種類があるんですよ ね、
すね。
い
や、あとはもうビビアンのマフラーとかもう定番なんですけど、はい、うん、ここら辺はもうかなり寒くなってきたんで、
はい、
マフラー類はよく出てます。
いやー、もうこの季節には絶対リンリンさんに行ってプレゼントを見つけていただければ間違いないかと思いますので。
ぜひぜひお待ちしてますので、はい、もう今年1年間いつもお世話になって、はい、ありがとうございますって、もう感謝だけしかありません、ね、もういつも本当にお世話になって歌でサービスするしかないんで
毎回で、ね、歌っていただいて、
それは冗談ですけど、
いやいやいや楽しみにされてますから皆さん
こちらまたこれからもお邪魔しますので、もうよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。リンリンの林さんでした。
大きい台所の台と書いて大台帳をフィーチャーしている、
うん、はい、
先週今週来週、うん、再来週の
そうです、
熱田絵里香とみんなのラジオですけれども、
はい、
奥伊勢フォレストピア、うん、私朝の番組でもいろいろご紹介をさせていただいてるんですが、
はいはい、
まあ、この度初めて行って、うん、あんなに素敵なとこなんだと思って、
ね、なんかこうちょっとさ日常生活から離れた場所になんて夢の国じゃないけど
そういう
感覚になるよね。
でやっぱりさ木のぬくもりがまたいいんだよね。なんか今ってインターネットとかで何でも情報は得られるものの、うん、現地に行ってみて得られる体感ってまだまだいろいろあるよね。
そう、やっぱり五感をフルにね感じながらっていうのがいいですよね。
ジビエ料理も本当美味しかったよね、うん、
美味しかった
ということで皆さんぜひね足を運んでいただきたいなと思います、うん、はい、うちの滝アナウンサーは、うん、かつては毎年のようにご家族で
そうね
泊まりに行ってらっしゃって、うんうん、最近は子離れ親離れが進んだらしくてい
やでももうね、そうね、お子さん大きいからね、
大きくなったからね、で支配人さんが言ってましたさあメールをいただいておりますけど、はい、なんかみんななんか今年1年の感想とか振り返ってって書いてあるけど今日12月19日でしょ早くね
いやいやあなたが送ってくださいってテーマにしたんですよ。
そんなこと言いました私
そう、名和さんがちょうど11月にリニューアルしてから1年だったじゃないですか、うん、
あ、はいはいはい、
あの時に去年の11月から今年の11月までを振り返りなさいって言ったんですよすごい中途半端な切り取り方をしたんですあなたが
すごいね、だからかなんかごめんなさいね本当に
だからもう今年終わってないのに締めくくられたのみんなな
んかもうね2014年12月はどこ行ったみたいな話になっちゃうねごめんなさい、
さ
いやもうまこちゃんさんでも帰ってきてくれました、
はい、
やっぱり人気 DJ ランキング FM 部門で、うん、あつさんえりかさんペアで2位にランクインしたことがとっても嬉しくて印象的な出来事でしたね。
ありがとうございます、
こ
ちら ーはヨックンさんですね、は
い、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。今年1年を振り返るとこの番組で毎週というくらいメールを読んでもらったな、嬉しかった。
うん、
うん、
じゃあ来年からちょっと控えます。
こらいやいやいや、どんどん送ってきてくださいよ、お待ちしてますよ。
愛知県江南市の夜の魂子さん、はい、なんといってもアツとエリカと、うん、みんなのラジオを見に行ったことですね。アツさん、タダさん、伊沢さんが動いて喋ってる姿を生で見られて感激でした結局1回しか行けていないですが、
うん、いやいや、ありがとうございます。
ザーチンさんの特集にもね行っていただいたということで、
そうかそうかそうか、こちらは尾鷲市の、こちらは山本さんかな、
はい、
今年は長女も無事就職して遊びも仕事も充実しているようで安心していますと。
もう何よりですよ、うん、あ、もうどっちかというとこういうメールがねいただきたかったですよね。
そうですか。
もうそんな夏襟のことをね、うん、もうありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですけど、まあ、家族のねことですよ ね、 ありがとうございます。
そしてこれも初メールじゃないでしょうか、うん、この1年はまな娘と映画を見たり、うん、一人での映画鑑賞の機会が増えました。
あら、まあ、そうですか。
心の栄養満タンで楽しい1年になりました、
う
ん、やっぱりあの映画を見ると、うん、栄養をもらった気になりますよね。
そうね、心が満たされるみたい
なね。そうそうそうそう、鉄分ミネラル補給した気分になるよね
そうですね、
うん、さあということで今年を振り返ってっていうお話をしましたけれども、これあくまで今年の11月までの1年なので、うんうん、あと残りの12月から の、 あの振り返りはもう皆さんここでやっていただいてさあでもまだ暑い今月は残ってますね、今年の分はね。
そうですね、
はいはい、そして、うん、来年の公開録音決定しております。
はい、1月の4日日曜日になりますね。
はい、はい、まあ、時間やスペシャルゲスト等の詳細はまたおいおい発表していきますので、はい、ぜひあのラジオのチェックしていただきたいと思います、うん、はい、ということでまた来週もお付き合いよろしくどうぞ、うん、
そうですね。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。